沖縄戦を前にして正教部隊と言われた第9師団っていうのが沖縄からいなくなってしまったんですね。
だから当時の日本軍というのは、まあ、大本営といいますか、沖縄よりフィリピンをかなり重要視していたわけですよね。で、フィリピンに兵力が足りないということで、台湾からどんどんフィリピンに移動させて、今度は台湾が足りないということで、9師団を沖縄にから抜いたわけです。で、代わりの部隊が来るかといったら来なかったということですね。沖縄を本当に重視してたかなという疑問がそこで出てきますね。
かなり32軍も混乱したようですよね、いろんな文献見ると。
そうですね。だから当初は敵が沖縄に上陸したら水際で決戦をするという作戦を作っていたわけですけど、もうこの9師団が引き抜かれたらもう徹底して持久作戦に切り替えていきますので、そのために兵力の移動、つまり部隊の場所の移動なんか頻繁にしていくということが起こるわけですね。まあ32軍は持久作戦ですから、米軍を上陸させて、で終戦場といいますか、これが宜野湾の嘉数とか我如古とか、そういう終戦場で米軍を叩くという作戦なんですから、地上戦闘でそういう作戦を取ったら、そこに住んでる住民たちが巻き込まれることになるわけですよね。持久戦の結果、ある意味では住民犠牲をすごく増やしたということは言えるわけね。確かに形としては防衛は軍隊言うわけですけど、作戦の結果として持久戦を起こる。で、そのために沖縄戦は地上戦闘がね、3ヶ月間続くということになるわけですね。
一方でその攻めてきた連合軍ですけれども、どれぐらいの兵力で来たんですか？
ですね、ほら、住民も証言していますけど、東シナ海の海が真っ黒だったと。つまり海が見えないほど米軍の艦船がそこにいたということなんですよね。まあおそらく1400隻から1500隻ぐらい。兵力は備えも含めて54万以上ですね。ということは当時の沖縄県の人口より多い兵力で来たし、海が見えないぐらいというのはやっぱり嘘ではなかったということでしょうね。
ちょっと聞くところによると、イギリス軍も入ってたっていうことなんですか？
これはね、あまりよく知られてないわけですよね。だから、この前大学で沖縄戦を講義した時も、先島は実はイギリス軍が攻撃したんだよと言ったら、もうみんなびっくりしてたわけ。まあ県民もあまり知らないけど、この宮古八重山の人たちはあまり知られてない。みんなアメリカ軍と思ってるわけですね。でもこの戦いというのは連合軍と日本の戦いであるわけ。イギリス軍は先島、特に宮古を中心に攻撃するよっていうふうな取り決めが行われていましたので、だからイギリス軍が参戦して実際に宮古で攻撃してるということですね。
地勢なども頭に叩き込んできてるってことですよ
こ
ね。
れは恐ろしいですよ。アイスバーグ作戦を策定した時に、その以前に沖縄の地形とか、どこにどういう橋があるとか、どういう公的な機関がどこにあるとか、空撮なんですね。つまり空から飛行機飛ばして、そこからどんどん撮影して、非常に綿密な撮影をして、でそれと情報を集めながら、で最終的には戦闘地図というのを作るわけです。見知らぬところに上陸しますから、それをバッチリ作って上陸しますから、やっぱり情報戦でも米軍は勝っていたということですよね。